エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
今年の漢字は税だった昨今でございますけど。最近いかがお過ごしですか？
って感じだったけどね。
ねえ。
まあ、そうか。まあ、そんなに他はね、ちょっとなかったかもしれないですけど。
まあ、2位が暑いですね。
そっちの方じゃない？もうひたすら暑かったイメージしかないじゃん、今年って言われたら。
そうですね。
それ納得感あるけど。
そっちの方が、まあ、ピンとは来るかな？まあ、税金の議論はずっとしてましたけどね。
そうでしょ？で、まあ、そこってやっぱり人によってもいろいろあるけど、暑さは平等な気がするよね。
そうですよね。
暑かった。
まあ、確かに国民負担は高いですけども、税金っていうよりがね、社会保障ですもんね。
そうそうそうそ
う。ちなみに虎は4位でしたね。
そうか。そこそうなの。いや、虎かなっていうね、感じがしてます。まあ、漢字としてはかっこいいしね、虎ね。
ああ、そうですよね。う
ん、でも、一瞬、干支と勘違いする人がいるから、混乱するって言ったんです。今年はとか言っちゃうとさ、
タツなのにっていう。
そうそう、
うん。
どっちが勝ったんですかみたいになっちゃうじゃん。
ああ、そう。ドラゴンズだっけっていう話、
うん。そうなっちゃうから。
でも、これ、漢字はさ、あの、若い人が選ぶ今年の一文字ってのもあって、そっちは楽っていう感じでしたね。
それはなんでなん
まあ多分あの、コロナの5類移行とかがあって、まあ楽しくなったんじゃないですか？
あ、楽しいの方か。
はい。
楽なのかと思っちゃったからね。
まあ感情は同じですからね、
うん。そうか。いや、ね、暑すぎてそういうとこじゃなかった人の方が多そうだけど、まあまあ、そうか。それはまあいいか。
はい。
いい方で、ポジティブな方がいいんですけどね。まあ、そんな年末っていう感覚が出てきましたけども、年末といえばそのまあ大掃除があるじゃないですか。
あ、はいはい。
まあ、前回でしたっけ？なんか大掃除を12月にやるのは間違ってるみたいなこと言いましたけども、
そうですね。
けども、まあまあ、そうは言っても、大掃除気分が盛り上がる今日この頃ですから。
毎日すす払いのニュースばっかりですよね。
溜めすぎだよって言ってやればいいんだよね。月1でやれよとかね。あるんですけど、あの、それでいくと、まあ、盲点ではないけれども、やっぱりずっと掘ってあるなっていう部分は結構あると思うんですけど、掃除しないでね。はい、その中の一番は、うちで見ると、うん、あの、オーブントースターだね。
ああ、ガビガビでね。
これを掃除した記憶はないね。
ああ、そうだね。まあ、せめてあの、下に敷いてある板は取ってほしいですね、一回はね。
だけどね、うん、パンくずとかを取った記憶はないかな。
ないですね。全部黒焦げになってますよね。
なんかさ、うん、あの、なんか、燃やしてしまえばいいって思っている。
ね、ああまあ、最終的にはね。
なんとなく、
う
ん。
最終処分っていう感じですよね。パンも骨も同じだなっていう感じですよね。
そう。うん、でも、本当は多分汚いんだろうな、とかね。
まあでも、炭まで行っちゃえば汚くないですよね。だって匂わないじゃないですか。
うん、いや、そうだけどさ、最近のオーブンってことはさ、うん、あの、あ、トースターね、オーブントースターってことは、はい、こうピザ焼いたりもするわけですよ。だから、
はいはい、
チーズとかさ、油系はさ、
はい、
なんか残ってる気がするなって思っちゃうけどね。
まあ多分ね、油は気化しちゃうし、固形物は最終的に炭にまでなって、で炭は逆に匂いを吸収するから、結果的には匂わないんですよ、ね。
ああ、炭はどんどん増えるけれども、
う
ん、
そうそうそう、
匂いって意味ではそんなに不潔じゃないんじゃないかと。
ただひたすらにこびりついていくだけですよね。うん、
だからなんか、そう思うとさ、もう掃除をさ、鼻から諦めて、
う
ん、灼熱モードみたいなさ、モードを作ってもらう。ちょっと落ちたやつとかを全部炭化してくれるっていうさ、
ああ、そう、ね。
地獄の豪華モードみたいな。なんか
中が火だるまになってるやつよね。
そうそうそう。す、
う、
べ、
ん、
てを浄化してくれ、火で浄化するっていうさ。
で、あとはもう下のトレーに溜まった炭を取るだけですよっていう。
まあそう。なんかそっちの方がいい気がするね。うん、
まあね。ガリガリになったやつを金だわしとかで擦るのも相当大変だしね。
そうなんだよ。もう無理だと思うもん。餅がついた時にはさ、もう無理だと。
そうですよね。
うん、思っちゃうから、やっぱちょっとそっちかな。あの、最近いろいろさ、自動洗浄モード的なやつが多いじゃないですか。エアコンにしろ、ルンバにしろ、はい。それはいかないってことですよね。もう、掃除しない方向、クリーニングしないっていう。
そうだね。うん、だからフライパンみたいな考え方ですよね。
ああ、どんどん焼きを入れていくみたいな、なんかそういう。
あ、鉄のフライパンだったらまあそれでもいいですけど、
うんうん、
くっつかない加工をしてるフライパンはまあ1年でダメになるわけですよ。
ああ。
じゃあ買い替えようって話ですよね。
トースター、だからトースターのあそこだけ買い替えればいいのか。
トースターだってさ、最安値だったら多分3000ぐらいですよ。
まあ、そうだね。
バルミューダを毎年買い替えろって言ってるわけじゃないんですよ。
おそらく安いもんだね、確かにね。
そう。
ああ、そうか。なんかあれなのかな、トースターって分解不能じゃないですか、うん、なんとなく。すべてにおいて。ああ、
そうそう。それが一番良くないですよね。
なんかボタンを押したらさ、オープンエアーモードみたいな、なんかさ、ガチャンガチャンガチャンって全部こう外れて、
はいはいはい、
なんか、外でバーベキュー気分も味わえるみたいな。直火感が出るとかさ、なんかそういうモードがあれば、掃除もしやすいしさ。
ね、そう、だから、外側の樹脂でできてる部分と内側の金属でできてる部分が切り離せればいいんですよね。
全部ガチャンガチャンガチャンって取れるっていう。
取れればね。うん、仕組みは単純なはずだから、それぐらいできても良さそうなもんですけどね。やっぱ手が入らないから、どんどん汚れていくんですよね。
そう。諦めたくなるもんね。
う
ん、
そうなんだ。
あとあれか。オーブントースターを巨大にするっていう。
ああ、むしろ手が届くようにする。
そうそうそう。場合によっては人が入れるぐらいのっていうね。
ああ、そうだね。それ総裁上ですよね。うん。
誤って中に入ってしまうと大変っていう、
ね。大変なことになりますよね。うん。本当は牛を丸焼きにするためですけどもっていう。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
いや、なんか、それ系でさ、案外、その、汚いものは部屋の中にあるんだろうなって思うんですよ。
ありますよ、そんな。ベッドの下なんかひどいと思いますよ。
ああ、そうそう、うん。ベッドの下なんてどうしようもないもんね。重たいベッドだったりしたら。
引っ越すときにしか見ないですよね。
そう。だから、まあ、そこでルンバなんでしょうけど、その下に入れるやつなんかね。
入れればね。
入れないのか。
入れないですよ、大抵。
あ、
ましてほら、ベッドの下が引き出しになってたりするじゃないですか。
ああ、そうか。あといろんなもんしまっちゃったりするし、なんか置いとこうとかね。
エロ本が詰まってたりするでしょ。これはもうルンバも入れないですよ。
やっぱりだからルンバって過渡期なんだよね。
あ、
次はやっぱり、突き詰めるとあの形ではないんだよね。
あ、
手があるタイプで。
ああ、そうだね。
だ、荷物をどけるっていう機能がさ、やっぱり次でしょ。
そうだよ。アマゾンの倉庫で自動的に動いている、荷物を運ぶロボですよね。
そう。あなた別にもう掃除のなんか、気にしなくていいんだもんだって。
あ、ね。そうだね。だからあれの、そういうロボットの単価が人よりも安くなれば。
うん、まあ、そうかそうかそうか。
それも出てくると思いますよ。多分今のところは時給1000円で雇った方が安いからです。
ああ、いやでもわかんない。これからは。うん、もしかすると。
はい。
ロボのが安い時代が来るかもしれない。
来るかもしれない。ただまあ、資源が高騰してるんでね。
そうか、そうすると。
とつき10日経つと生まれてくる人間と比べるとやっぱ高いですよ、ね。うん。こう、資本主義の悪の権限みたいな発言をすると。
いや、なんかだったら、うん、そうだな、ああ、わかった。
はい、
結局、人間がやるんだけど、人間の機械化だよね。
うん、ああ、そうだね。
つまり、うん、ロボスーツみたいな。
うんうん、
だほぼ、なんかこう、ね、そしたらベッドもどけれると。力もすごいから、はい。だし、なんかこう、気が乗らない時でも、はい、プログラミングされてて動くっていう。体が、もう、抗えないみたいな感じで、掃除をしてしまうしかないっていう、
ね。そうだね、うん。介護の現場とかで、強制ギプスみたいな、力がない人でも力が出るようにするマシーンってのが使われてますけど、
あれに近い。
あれをプログラミングして動くようにできればいいわけですよね。
ベッドの裏掃除モードを押しちゃうとさ。ウェーンって言っちゃうんですよ。
もう上におじいさんが乗ってようがなんだろうがね。
もう、この時間にやると決めたらやるんです
って、ね。やっちゃうんですよっていう。
そう。ことがはかどる。
マットレスを立ててしまうんですって。
そうそうそう。いやー、やっぱり、ね、未来の放送じゃ違うなと。いう時代が来るんじゃないですかね。
サボれないからね。
そう、
うん。
いや、まあ、ロボット、まあそうね、ロボがやるのがいいのか、人間がやるのがいいのかありますけど、まあこのまま、ただの人力ってのはやっぱちょっと悲しいので、やっぱなんかあるんじゃないかな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ベニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月30日、中国放送。 ソープランド経営者ら2人を逮捕。
うん。
広島市の歓楽街で女性従業員に不特定の男性との売春を行う場所を提供したとして、いわゆるソープランドの経営者の男ら2人が売春防止法違反の疑いで逮捕されました。
うん、
逮捕されたのは会社役員の男48歳と会社経営者で店長の男35歳です。警察によると2人は共謀して9月に個室付き公衆浴場で複数の女性従業員が不特定の男性客と売春すると知りながら業として売春を行う場所を提供した疑いが持たれています、
うん、
警察の調べに対して2人はいずれも間違いないと容疑を認めているということです、
うん、
この店が売春をしているのではないかと情報提供があったことから警察が捜査警察は今月2人を売春防止法違反の疑いで逮捕し組織的な背景などを調べていました。会社役員の男は無店舗型の性風俗業を営んでいて経営者兼店長の男に運営のアドバイスをしていたということです。この店舗は店舗型性風俗特殊営業の届け出はしていたということで警察が一冊を調べているということです。
いやー面白いやんその垂れ込み。
疑わしいぞっていう。
ああ、うん、いやーこれ言われたら行かないといけないからってことなんだろうね多分。
どうなんだろうね。
垂れ込まれたい。
だとしたらそこら中突っ込まれ放題だと思うんですけど。
いやだから突っ込みがちなんですよ。だから何でも言えばもうライバル店舗なんじゃないかって気がするんだけど。
そうね。うん。
いやーこれはちょっとさ。
まあ、実際にはなんか本当は裏があるんですよね。これは転び工房みたいなもので組織的な何かもうちょっと凶悪な何か犯罪を調べる取っかかりにされてるような気はするよね、うん、
そうかこれだけでってことはさすがにね
ないですよね。だったらもうすみませんあそこに門エビっていう店があるんですけどっていうの電話し放題じゃないですか。まあ門エビグループのあっという間に消滅ですよね。うん。
いやこれはでも2人もとも認めちゃってるからさ、
うん、そうですね
容疑をね。いや普通だったらやっぱそこは例えばそういう結構大手グループであれば、はい、やっぱそこは戦うんじゃないですかね。
ああなるほど、うん、自由恋愛だっていう、
うん、いやうちのどうも従業員は惚れっぽくて困ってるんですとちょっとそういう人を採用しすぎたかな。
毎日何十回も一目惚れでねっていうね。そう
そうそう、うん、サービス精神ってのはねいいんですけどねっていう感じで言うのかもしれない。
そうね。あとは本当に入ってるところの証拠がないっていうね。
そうだね。だからまあこれおとり捜査じゃないですか。最後は
入れた瞬間逮捕ですよね。
自分で逮捕だよね。
そうだね。入れられちゃった方の男も逮捕しなきゃいけないわけですからね。
だから
おとり捜査が成立しないってことになりますね。
だからもうあれだよね。いやだからあれじゃないですか。もう辞職覚悟でのおとり捜査。最後の任務だ。
ああ、もう明日俺定年だからっていう。
そうそうそうそう。最後の役に立ちたいっていう。
立ちたい。でも立たないってこともあり得るっていうね。
社長、なんか経費でなんか買おうとしてますね、薬を。とか言われちゃう、ね。
何ですか、その青い錠剤はっていう。
そうそうそう。必要なんだ、捜査に。
確かに必要ではあるが。マカは経費じゃ落ちませんよっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日 NHK 運動場で裸になった疑いで逮捕。
お
逮捕されたのは東京渋谷区の容疑者38歳で、今年5月から7月にかけて江東区の運動場や大田区の路上などで裸になったとして公然わいせつの疑いが持たれています。
うん、
また22歳から45歳の男性5人も書類送検されました。
うん、
警視庁によると容疑者らは SNS で連絡を取り合い、露活と称して都内を中心に屋外やオフィスビルなどで裸で集まり、その様子を撮影した画像をそれぞれのアカウントで投稿していたということです。
うん、
今年5月頃、屋外で全裸で写真を撮影し SNS に投稿している人がいるという通報を受けた警視庁が投稿された画像を分析するなどして調べていました。現場になった江東区夢の島の運動場では、今年に入って公然わいせつの通報や利用者からの苦情が相次いでいたということです。調べに対し、開放感が感じられ楽しかったとか、誰かに見られるかもしれないスリルを味わいたかったなどと容疑を認めているということです。
の
露出活動ね。
露活ね。
まあ、身も蓋もないこと言うと、これは発展場です。
おー。う
ん、ただ、その中に一部、全裸になっちゃうグループがいて、まあ、仲間内からもちょっとなんだかな、みたいな話が出てたみたいな。
ああ。
そういう感じの話ですね。
なんか、ちょっと、あれだ、過激派だね、そうするとね。
ああ、そうですね。
うん、いやー、これはね。
でまあ、いることはいますからね。新宿三丁目の夜歩いてると、普通に HG みたいな人いますからね。
うん、懐かしいな、ちょっと。
外国人だったりしますけど、あ、本当にいるんだって感じのが、まあ、本当にいるよねってぐらいの感覚でいますから。
まあね、それは、そこ限定だから許されてたのね。
まあ、許されてるかどうかは、見えてるかどうかにかかってるね。
ああ、そうかそうか。これ、店に行ってるからね、これはね。
そうなんだよ。
ある意味、
うん。うん。自分で証拠も投稿しちゃってるからね。
いや、なんか、あれだよね。何ですかね。いわゆる、これあれですよね。だから、基本的にはこういうのって、
はい。
肩着に迷惑をかけちゃいけないっていうのが、
あ、
ね、ルールじゃないですか。
そうです。
うん、迷惑をかけちゃってるもんね。こう見えちゃったりとか、ね、
そうそうそう、
投稿を見ちゃう人がいるわけだから。なるほどね。はい、で、これちょっとやっぱりいつも気になるのは、あれですよね。はい、何でもカツをつけたがるっていう、この最近の、
はい、
風潮なんですけどね。
そうですね。
あの
一時期のなんとか王子、なんとか女子に続いて、最近の流行りはカツですよね。
そう。で、これはやっぱり、あれですよ、根底には日本のさ、
うん、
あれだよね。悪しき部活動があるよね。結局部活なんですよ、これは。
なるほどね、
うん。
うん。何か一つの目的に向かって活動している。まあ、そこになんか連帯みたいなものが発生してくるとさらにね。
そう。で、しかも部活ってやっぱり、まあ、皆さん感じてたと思いますけど、
うん、
なんですかね、理不尽さも含めて部活じゃないですか。
ああ、そうです、
ね。だから、なんか、これをつけると、何でも、こう、正当化される気がするんですよ。どんなバカなことをしてたとしても、うん、いや、部活ですから、みたいな。そういうこともあるよね。
虐待ギリギリだけど、
そうそう、いや、全裸で走るとかあったよね、部活だから、みたいな。そういう、ちょっと根底にやっぱね、この、部活に対するね、甘さがある気がするね。
部活と言っていれば、厳しい、ギリギリのところの活動でも許されてしまう風潮がある。
そうそう。
それを我々は、幼い頃から学んでしまっている。
刷り込まれてるんです、これは。
それは間違ってる。
ダメダメダメ。
そうですよね。うん、うさぎ飛びとか、水飲むなとか、そういうのと同じですよ。
つまり、根拠はないけど、もう仕方がないって割り切っちゃう世界なんで、それが良くないですよ。
部活は子供に諦めを学ばせているっていう。
そう。そして大人になって露活をしてしまうわけですよ。
ああ、そうね。部活なんだからいいんじゃないかっていう。
そうそうそうそうそう。
12月1日、ABC ニュース。寺から鏡を盗む男を逮捕。
うん、
京都天橋立の文殊信仰の聖地として知られる寺で本堂に収められていた御神経を盗んだとして48歳の男が逮捕されました、
うん、
男は今年5月京都の知恩寺で本堂にあった御神経など仏具2点時価約2万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によると男は御神経を盗む際に自分で用意してきた別の鏡とすり替えていたと見られるということです。男は警察の調べに対しお寺から鏡を盗んだことに間違いないと容疑を認めた上で三種の神器を集めたかったという趣旨の供述もしているということです。
なるほどね。
そうか、そうね。
まあ、でも、すり替えるのはいいよね。
すり替えたって言ってますけど、なんか写真見る限り全然似てないんですよね、鏡が。
それは意味ないでしょ。
丸いだけだなっていう感じで、周りの装飾とかが全然違うんですよね。
あ、でもあれなんじゃない？だから、それでいいと思ってんじゃない？鏡としての機能は果たすでしょと。
ああ、そうね。
少なく、
うん。光は反射しますと。
うん。そう。だから、ここでね、住職が身だしなみとか整えることはできますよと。
ああ、そう。最初の神器ってそういうことだっけっていうね。やたの鏡で髪整えたりしないよねっていうね。うん。
玄関にあるやつじゃないだろうって。
ないですよね。そんなささっとこう、鼻毛出てないか確認するやつじゃないよねっていう。鼻毛出てたら天の村雲の剣で抜くんですかって話ですよ。
あ、そういう三種なんだ、みたいな、ね。見出しなく三種の神器っていうものがありまして。
ああ、そういうことなの？あ、ピアス忘れた。じゃあ、っていうことで、まがたまをつけるっていう、そういう話ですか？
そうなんじゃないのかな、
ね、
そうなるとあれだよね。なんかだんだん、はい、新しくなってくると、デオドラントは4種に入るんですかみたいな。
そういうこと言い始めると、電化製品の三種の神器とかに近い話になってくるからさ。
あ、そうか。
テレビ、洗濯機、冷蔵庫って話になっちゃうと、ちょっと違うんですよね。
ねえ、ロールオンデオドラントみたいなね。
そうそうそう。それ夏の高校生の最初の神器であってっていうさ。うん。シーブリーズは入るんですかって感じじゃない？
そうそうそう。
うん。それ違いますよね。
まあでも、これは、でも、信じてるから三種の神器が欲しいんだよね。
ああ、どうなんだろうね。実際三種の神器は、皇居にあるやつだから、普通の寺にはないですよ。
まあじゃあその、 似たようなものでいいってことなのかな。
そうそう。まあまあ、いろんなところに、その、まあ、ご神仏として、鏡だの、勾玉だのってのはあるんでしょうけどね。
うん。うちに飾って。
そう。いろんな寺から盗んで、集めて。
うん、まあ、熱心な信者ではありますね、そういう意味ではね。
そうだね。集めると何かが起きると思ってるのか、うん、まあ、悪いことを跳ねのけてほしいのか。
ああ。結界を張るみたいなね。
ああ、そうですよね。そう、盗んだものに、その、仏様、神様が力を貸してくれるかどうかっていうところは疑問ですけどね。
まあでもほら、よく、映画とかでも、結構、あれじゃないですか、うん。あの、なんかすごいパワーのあるやつだけあれば、別にあの、悪役でもなんか力使えちゃったりするますからね。
ああ、そうだ、ね、武器そのもののパワーがあるっていうことですよね。う
ん、ダークサイドに落ちても大、なんか使えちゃいますもんね。
ああ、そうだ。悪者にもフォースはあるっていうね。
そう、良き心的なもんではないっていうのは結構描かれてますからな。
そうか。じゃあ、これでこう、日本沈没みたいなことも、祈ろうと思えばできるわけですよね。
もしく、こういう輩は、大体、うん、もしくは俺の方が正義だと思っていることがあるから、
ああ。
間違ったところにね、そういうのがあっても、うん、力を生かしきれていないと。はい、俺が解放するんだ、ってあるじゃないですか。この世界をみたいなことを言い出すと、ね、正しいと思ってやってる可能性。
そうなるともう、スプリガンの出番ですよね。うん。タレコミいただきました。カラゾンさん、黒猫マダムさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日、朝日新聞、育毛剤チラシ渡されて切れる。福岡市立の中学校で10月、30代の男性教諭が自分の頭髪をめぐって、授業を担当する生徒の首を掴んで廊下に連れ出して、25分間にわたって叱責していたことが分かりました。
うん、
学校や教育委員会によると、教諭は10月27日の午前に、教室で授業を始める直前に、育毛に関するチラシを持ってきた生徒に対し、事情を聞かずに、なんだこれは、などと言って肩を押し、首元を掴んで廊下に連れ出し、25分ほど指導。さらに、ふざけるな、25分間授業ができなかった、どうしてくれる、代わりに授業をしろ、などと責め立てたということです。
うん、
チラシは生徒の机に誰かが置いたと見られていて、それを生徒がこれ先生に出そうですなどと言って教員に渡したということです。生徒は指導を受けた後登校できなくなることもあり、オンラインで授業を受けるなどしたということです。学校は教諭を生徒のクラスの担当から外すことを決めました。教育委員会の聞き取りに対し、教諭は、頭髪にコンプレックスがあった。期末考査の前で最後の追い込みをしないといけないと思い、テスト対策をしてきたのに、侮辱を受け、気持ちが折れた、などと話しているということです。また、生徒について、心を傷つけてしまった、謝罪したい、などと反省の言葉を述べています。生徒の言い分を聞かないまま一方的に指導をしていて、教育委員会は不適切だったとして処分を検討している、ということです。
なるほど。
まあ、いじめの構図ではあるね。
うん。
別にね、生徒間だけじゃないよって話ですよ。
やっぱ言っちゃいけないことはね。
はい。普通にやっちゃダメなことはあります。
まあ、これはね、まあ、中学生でしたっけ？中学生。
これ、英語の教師っていうことも書いてあるので、中学校ですよね。
まあ、だとするとね、まあ、中学ぐらいからはやっぱりそこは、そこは、あ、これは一線越えちゃいけないなっていうところをね。
うん。
探ってもらいたいところだったけどね。
まあ、それをちょっと小学校で学べなかったんでしょうね。
小学校の先生は、温厚だったのか、つるっぱけだったのか、どっちかです、
ね。諦めてるタイプの人だったんでしょうね。
もう気にしてませんってタイプか。
そうそうそう。まあ、あとは、みんなおじいちゃんだったりとかね。
ああ。
うん、
まあ、結局これって、学年が上がると、うん、大抵教員と生徒って近づくじゃないですか、年齢が。
ああ、そうですね。
だからやっぱりムカつくわけですよね。
ああ、まあ、そうね。そうだから年齢近くなって、関係が近づくとともに反発もしやすくなるわけですよね。
そう。要は、子供相手にっていう感じよりかは、本当にバカにされている、年下のやつ、なんかちょっとね、近しいやつにバカにされてるに近くなってくるから、
はい、
こうなっちゃうわけですよ。
そうですね。だから例えば、新卒で入ってきたりすると、22、3だったりするわけでしょ？
近いもんね。
そうするとね、生徒とも本当に10歳違わないからね。
兄弟みたいなもんだもんね、下手すりゃね。
そうだね、うん。ちょっと年離れてるぐらいだから。
それは喧嘩になりますよ、兄弟喧嘩。
普通になるよね。そんなだって社会経験積んでるわけじゃないからさ。
あ、そうそうそう。で、そこで大人なんだからっていうのは通用しないんだよってことだよね。
う
ん、
そうだね。
それはやっぱり、いや、結構先生は未熟ですってことでさ。
まあ年齢関係なくね、人間対人間の話ですから、コミュニケーションで摩擦が発生するのは良くないですよ。
まあね。まあ、
ね、うん。自分から火つけに行ってるじゃん、これっていう話ですからね。
これでもあれですよね。その、うん、 やり返すべきですよね、先生もね。
お、はいはい。
上のクリニックのやつをチラシを出すとかね。じゃあ、君にはこっちだっつって。
ああ。そうね。
だいぶ来ると思う。
毎日タートルネックで授業ですよね。
そう。嫌なことあると先生隠れちゃうみたいなね。もう知らないっつって隠れちゃう。
ズボってね。
これは結構答えるよ。中学生によって。
タレコミいただきました。ペニーさん、小太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、ギガ人。古代ローマ、魔除けの風鈴が発掘。
うん。
古代ローマでは、邪視、横島な視線を防ぐための魔除けとして、弾痕をかたどった風鈴である、チンチンナブルムが用いられてきました。セルビア東部にある古代ローマの都市、ビビナシウムの遺跡で、青銅でできたチンチンナブルムが新しく発掘されました。この遺跡は都市の目抜き通りにある大きな家のベランダに埋まっていて、ベオグラード考古学研究所の考古学者であるイリア・ダンコビッチ氏は、建物が火災で崩壊した際に地面に落ちたのでしょうと話しているということです。ビビナシウムは古代ローマの属州であるモエシア・スペリオールの州都で、最盛期には4万人の人口を誇ったということです。新しくビビナシウムで見つかったチンチンナブルムは、他の魔除けの風鈴と同様に弾痕の表象を特徴としていて、その異様な見た目と音で悪霊を怖がらせることで、当時非常に恐れられていた邪視を防ぐために作られたと考えられています。新しいチンチンナブルムの完全な構造は修復されるまで不明ですが、2本の足と翼、そして魔法の弾痕であるファスキヌスがデザインされています。ダンコビッチ氏は、外見から判断すると4つの風鈴とそれを吊るす鎖があります。また、他のチンチンナブルムにはない衣装もあるようですと述べました。ビビナシウムでチンチンナブルムが見つかるのはこれが2つ目だということです。
何ですか？いっぱい出すぎて一体何本出てきたのかわかんないけどね。なんかダンコン先生とか出てくる。
見つかったのは2個ですよ。
ああ、そうなの。
はい。
見つけたのがダンコン先生なのね。
ダンコビッチさんですね。はい。
ダンコでビッチってどっちなんだあんたはって感じだよね。
まあこれはね、その名前が特殊なだけで、別に、まあ、ダンコンの形はしてるけど、チンチンと関係があるわけじゃないんですよ。たまたまですから。ティンティンですよ。TIN、TIN ですから。
ああ、うん。あ、音だね、だからね。
そうですね。
風鈴だし。
チンチンっていうのは多分ね、
うん。そうだね。別にふざけてるわけじゃないと。
はい。よく、その、ドアに引っ掛けて、こう、開けるたびにチンチンになるみたいな。いう風に使われてたんじゃないかっていう風に言われてますよ。
それはいいんですけど、その家入りたくなくなるよね、それね、飾ってあった
ら、
ね。
でも、古代ローマは結構そこら中に弾痕がありますからね。弾痕信仰は盛んですよね。あれが魔除けになると思われてたわけですよ。
ああ、さっきのすごいよね。なんか、何でしたっけ、マイティーソーみたいなやつがあるんですよね。
そうね、う
ん。悪魔が恐ろしくなるほどの弾痕があったと。そうそうそうそう。
だから、その人型がついてるものもあるんですけど、その人の形に比べて弾痕がすごくでかかったりするわけですよ。
まあ、これはもう狂気ですねっていうレベルなんだろうね。
そうですね。まあ、これはね、もともとそういう名前だし、ちゃんとウィキペディアにあるぐらいですから、別にその不思議なものではないんですよね。
別に、なんかね、イタリアの怪しいお土産屋さんで売ってるやつではないってことですね。
あ、ないですね。そんな日本人だけに売れるようなものではないですよね。うん、日本人が、うわ、チンチンなぶるんだって、みたいな話で買っていく修学旅行のお土産ではないですから。
違うんですね。
違いますよね。これでチンチンってやると気持ちいいな、みたいな話ではないんですよ。うん。偶然の一致ですよね。
残念ですね、そのね。たまたまだったのか。
そうそうそう、たまたまなんですよね。チンチンだけにっていう。
たまたまね、そうそう。うん、
ちなみにもう一つ豆知識として言っておくとですね。
はい。
ツノゼミっていう不思議な形の虫がいるのはご存知ですか？
ツノゼミ。
まあ、セミなんですけど、頭の上に出っ張りがあってなんか変なものがくっついてるように見えるっていう。
おー。
まあ、珍しくて面白い形がいっぱいあるんで、ちょっと調べてみるといいと思うんですけど。
お
ー。その中の一つに、ボッキディウムチンチンナブリフェルムっていう学名のツノゼミがいるんで、それも調べてみてほしいですね。
それは発見者日本人ですよね、絶対ね。どうしてもこの学名にしたいんだ
ああ、まあ、残念ながらラテン語なんで関係ないんですけど、
あ、
かなり素早いっていう意味らしいんですけどね。
おー、うん、だあれですよね。実は日本語もなんだかんだでやっぱりラテン語の影響を受けてんじゃないかって気がしてきましたね。
ああ、そうね。
うん、
うん、青森にキリストの墓がある的なレベルの近さですよね。
あっ ってほら、バベルの塔じゃないけど、最初は一緒だったんですからと。
ああ、バラバラだった時にたまたま偶然の一致が起きたっていうね。
それはボッキーボッキー言ってたんでしょ、多分。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、朝日新聞。マラソン、大会車両が選手を跳ねる。12月3日に福岡市で開催された福岡国際マラソンで、男性選手が大会の運営車両に跳ねられて、転倒して右肘の骨が折れる怪我をしました。選手は転倒後立ち上がってレースを続け、そのままゴールしたということです。大会事務局は、弁解の余地はなく、競技者に対して大変申し訳ないとのコメントを出しました。事務局と福岡東署によると、3日の午後2時過ぎに、福岡市東区の折り返し地点で選手が U ターンした際に、追走していた大会運営の観察者が後ろから選手を跳ねたと見られています。ゴール後、病院に搬送され、全治3ヶ月の骨折と判明したということです。
まあ、遅かったんじゃないの？
ああ、まあ、その、U ターンのとこだからスピード落ちますよね、そりゃ。
遅すぎるよ、と。
ああ、ちんたら走ってんじゃねえよっていう。
そう、
そう。そういうね、部活ムーブではないと思うんですけど。うん、一応大会、国際マラソンですからね。うん。こんなことがあるとやっぱね、国の恥でもあるわけですよ。
いや、な、あれですよね。だって、こんだけなんか、自動運転とか言ってるさなかね。
はい。
だったら自動運転カーの方が良かったんじゃないかって感じもね。
やっぱ人の方が事故するんだなって感じではあるよね。うん。決められたコースを同じスピードで走るだけだったら、まあ自動運転でもできるんでしょうけど、やっぱこう、うん、途中でこけたりとかそういうアクシデントがあるからさ。
確かに。
うん。あんまりまだできないよね。
まあだから、いいんじゃないですか。こう実験としてはだから、
うん、
なんかこう能力を測るで意味でも、やっぱテスラとかをこれ、スポンサーでさ、大量投入。
そうね。テスラをどれだけ信用するかにかかってるよね、それはね。
大量に引いちゃうかもしれないね。
そうなんですよ。しかも時速90キロでみたいな話になりかねないからね。
いやー、そうね。これはでも、何ですかね。その、ちょっと漫画っぽいよね。
そうなんだよね。うん、
それで完走するとこもまた漫画っぽいんだけどね。
そうそうそう。まあ多分選手としてはアドレナリン出まくってるから痛みもそんなになかったかもしんないけど、
うん、
まああってはいけない事故ではあるよね。これだってパリ五輪の選考会を兼ねてるんですよ。うん、そのトップ選手が国内外から参加してるわけで、こういうのちょっとまずいですよね。
優勝候補引ったら笑いますよね。
そうですね。それはもう何、なんつうの、あの、賠償とかで済む話じゃないですよね。
まあ、すいませんと。ちょっと、見てないうちに行って助手席に乗せるしかないよね。コース、ゴールの近くで降ろすしかない、ね。
ああ。
優勝候補だから。リタイアはまずいって。
そんなブラジルのマラソン大会じゃないからさ。
なんで最後、草むらから出てくるんだろう。
突然ね、そのトップ集団に踊り出るっていう。
あ、そうそうそう。
うん。
なぜか、あの、あれだよ。ギプスをもうしてるっていう。
ちょっと病院行って巻いてこのスピードかよっていうね。
とんでもなく速いな。
12月4日、TBS。悪口めぐる怠慢喧嘩で逮捕。傷害の疑いで逮捕されたのは東京多摩市に住む男子高校生18歳ら3人です、
うん、
3人は今年8月公園などで八王子市の男子高校生ら2人の顔などを殴り怪我をさせた疑いが持たれています。警視庁によると悪口をめぐるトラブルから多摩市の高校生らのグループ20人が八王子市の高校生らのグループ4人を公園に呼び出したということです、
うん、
その際八王子市の高校生らは金か焼きか怠慢か選べなどと言われたため1対1の怠慢を選び喧嘩で勝ちましたが多摩市の高校生らから俺らの友達何ぶっ飛ばしているのなどと因縁をつけられて20人から暴行を受けたということです。取り調べに対し3人はいずれも容疑を認めているということです。
それはまずいよね。怠慢になんじゃなくなってるじゃないかと。
そうなんだよ。あの、怠慢してやって勝ったんですけど、何癖つけられてるわけですよね。
うん。それはちょっとさすがにさ、人の道から外れてるね、それね。
そうなんだよ。その、最後に守るべきラインではどこだって話ですよ。
プライドがないのかとなっちゃうからね。
そうそうそう。だってね、ヤクザさんだって仁義は通すぜって話ですよ。
怠慢の意味がないよねって。
ないですよね。まあそもそも、20人が4人を呼び出してる時点で怠慢じゃないんですけど。
それは、ちょっともう一回あの、ロックデナジーブルースを読み直した方がいい。
だ多分今、ああいうね、最後の倫理観はないんですよ。おそらく。うん。闇バイトだ、半グレだ、みたいな世の中に、その最後の一線はもうないんですよ、きっとね。
そうか。だから最後の一線を教えるシリーズとして、やっぱり推薦図書だね。うん、
そうね。だからその、もうヤンキー雑誌とかもないんだろうからね。
こういうのめんどくせえってなってんだ、多分、
ね。そうだ、もう、行くとこまで行っちゃうからね、おそらく。
あー、ルールがない。だからそういうことか。どんな世界にも存在するのがルールだけど、それがなくなると恐ろしいってことだね。
そうですよね。だからその、ゴッドファーザーのトップダウンみたいなさ、そういうルールとかいろいろあるわけですよ。
そうだね。
うん。人気を切るとかさ。
うん。そうか。でもあれはやっぱあれだよね。その人間の知恵として、どんなに悪い組織でも、やっぱルールいるんだって思ったから作ったんだよね。
そうそうそう。無差別に人が死ぬなっていうね。
そうそうそうそう。ただの殺し合いになっちゃうぞって。どっかで気づいたからああいうルールというか組織ができたけども、
そうそう。
それがなくなるとまた、随分原始的な時代ですね、なっちゃう、ね。
そうなりますよね。うん。現代に生きてるけども、古墳時代みたいな性格をしているっていう。
いや、なんか、石で殴っちゃえみたいな、そういう
性格。そういうことですか。多分殴ってるしねっていう。うん。誰かもいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、MBC 南日本放送。ハブ捕獲推奨金を不正受給。ハブを捕獲した際に支払われる奨励金を不正に受け取ったとして、鹿児島県は、徳之島保健所のハブ対策専門員の32歳の男を懲戒免職処分にしたということです。住民がハブを捕獲して役場に持ち込むと、町と県から1匹につき合わせて3000円が奨励金として支払われます。専門員は捕獲されたハブを保健所で保管するために役場から回収する業務に当たっていましたが、回収の途中で抜き取ったハブを自分が捕獲したとして自身で持ち込んだり、親族や知人に持ち込んでもらったりして、今年6月から10月の間に町からおよそ30匹分およそ9万円の奨励金を不正に受け取っていたということです。捕獲数が少なかった住民からの持ち込みが増えたのを町の職員が不審に思って捕獲されたハブにマーキングをしていたところ、マーキングされたハブが再び持ち込まれたため発覚したということです。県の調べに対し専門員は食費や牛の飼育代などに当てたとして不正に金を受け取っていたことを認め、弁済の意思を示しているということです。
すごいね、これは。
ねえ、まあ、ならではっていう感じですよね。うん、徳之島。まあね、奄美の方ではハブが出るわけですね。
これ、誰かが持ち込んだのに、その人にお金は行ってないってことな、一部ね。
ああ、そうですね。もちろんそれはそうです。
だから、まあ、いっぱい持ち込んだから、そこからかすめ取ってもわからんだろうと。一匹の金ならね。さすがに全部自分にしたら、ね、その人だって。いや、だから、その人には嘘つくべきだよね。その持ち込んだ人にはさ、ブックオフ形式ですよ。残念ながら値段がつきませんでしたと。これは危険なハブではないことが分かったので、と。
ああ。
処分しますかって、こちらでって言って。
ただの引き取りになりますがっていう。
あ、そうそうそうそう。ああ、いいよ、持って帰るのあれだから。
ああ、そうね。うん、ハブ持って帰ってもいいことないからね。
そういう方が良かったんじゃない、
う
ん、
まあそうやって嘘ついて貯めたハブを持ち寄ってお金を取っていたっていうことか。
そう、そっちだったらまだバレなかったと思うんですけど。
う
ん、
そうだね。ね、これはだからたまたまその普段はそんなに持ち込みがない地域なのにやたら持ち込まれたことになってたんで怪しまれたわけですね。
ああ、そうか。
うん。で、多分もともとハブは処分するんじゃなくて遠くに逃がすとかそういうこともあるわけですよ。
戻ってくるわけか。
そう。だからマーキングでバレたんですよ。
ああ、なるほどね。例えば遠いところに話したのにまた持ってきてんじゃんみたいなことになる、
ね。ああ、そうだね。うん。
うん、そうか。いや、なんか、不正受給ってさ、なんかあれかと思ったけどね。逆にほら、どうでもいい、あんま危険じゃない蛇を持ち込んだのにハブと偽ってみたいな。払う。そっちかなと思ったけど、そうじゃない。
ああ、ただの金蛇じゃんみたいなやつをね。ひょろひょろですけど、これは小さいけどハブなんですよっていう。
言い切ったのかな。
言い切った。まあ専門員が言うんだったらそうなのかなっていう。
そうそう。
うん。いや、多分町のおじいさんとかなんか詳しいからね。うん。あんまごまかせないと思うよ。
そうか、まあ。3000円なんだね、一匹ね。
そうだ、それだけ危険なんだろうと思いますけどね。
うん。
だからまあ、もうちょっと資格審査みたいなことをしなきゃいけなくなる可能性があるよね。こういう悪いことをする奴がいると。
そうだね。うん、まあ、そのうちね、ハブに GPS を入れて、みたいな、ね。
お、そうね。全部のハブに付けられるほど裕福な自治体ではないと思いますけど。
まあね、ちょっと、どれくらい持ち込まれるのか分かんないですけど、まあでも結構島にいるんだろうからね。
まあ普通にうじゃうじゃいるとは思いますよ。
さすがにこれだけ食べてる人っていないんだろうね。
いないですよ、それは。せいぜいお小遣いですよね。 この人は6月から10月の間に30匹ですから。
ああ。
まあ月10匹がいいとこです。
沖ノ島のバウンティーハンターと俺の。
ハブだけで生計を立ててます
もんね。そうそう。
12月4日、TBS テレビ。区民事務所、切手を紛失。
うん。
江戸川区によると今年9月13日、区の事務所から区民に手紙などを郵送する際に使用する切手628枚、81,100 円相当がなくなっていることが分かりました。探しても見つからなかったため、この時は事務所長が私費で建て替えて紛失分を補填したということです。
うん、
さらに、先月24日に事務所長が補填したこの628枚もなくなっていたということです。江戸川区は9月の紛失を受けて、切符を鍵付きの場所に保管し、使用した枚数を正しく記録、複数人でチェックすることなどを徹底するように伝えていましたが、事務所は切手を鍵付きの場所に保管していなかったということです。
絶対盗まれてんじゃん。
絶対内部犯ですからね。
え、イメージブレーの世界じゃないか、これ。完全に。そうです。
もう所長がみんなを集めて、ね。所長怒んないからと。いうふうに、まあ、ホームルームをやるしかないですよね。
これは。
所長8万円私費で補填したのにっていうね。
相当さ、あれだよね。まあなんか、人徳がないというかさ。
まあ人徳がないというか舐められてるんでしょうね。
この人、んだよね。
うん。多分ね、補填したのがまずかったんですよ。
あ、そうだよね。まあまあそう、要はそうだよね。
うん。どうせ補填するんだろうって思われちゃった。
あー、これはちょっとな
ぁ。みんな、その犯人が名乗り出るまでは給料抜きですみたいな、そういう強気の立場を取らないと。
確かに。
あぶり出せないですよね。うん、内部通報とかをしてもらわないと困るわけです。
そうだね。
うん。
それ、そうだね。だから、給食員なくなったらから給食が出ませんっていうのと同じでから、同じでね。
同じ。
うん。
犯人が名乗り出るまでは全員私費で切手を貼れと。
そう。
うん。もしくは死ぬまで切手だけを食べろと。うん、切手の海苔だけで栄養を補給しろっていうね。
まあ、うん、そうなると、あれだよね。もう、内部的に、あいつが怪しいってなるわけだよ。ちゃんとわかるからね。
そうそうそう、うん。相互監視が働くじゃないですか。
そうそうそう。なんとかさ、なんかコソコソしてるね、みたいな。
まあ、どっちにしろ職場がギスギスはしますよね。一旦全員解雇して違うとこから雇い直さない限りは無理ですよ。
なんか合鍵を作ってる気がする、みたいな。
さ、魔女狩りですよね。
駅前の、なんか、合鍵のところで見たとか言い出しちゃうからね。
ああ、そうだね。むしろ大黒屋で見たって方が早いだろうね。
あ、そっか。
12月4日、FBS 福岡放送。夏祭り、勤務中に飲酒。福岡県春日市の航空自衛隊春日基地は、23歳の空士長を停職5日の懲戒処分にしたと4日発表しました。空市長は今年7月26日に午後6時半から午後8時半まで夏祭りの売店で売っていた 350ml の缶ビール3本と缶チューハイ1本を飲んだということです。午後5時から翌朝8時過ぎまで基地消防隊員として勤務していましたが、すでに勤務を終えていた同僚3人と共に飲んだということです。
お
同僚たちは再三にわたって止めたということですが、空市長は同僚と夏祭り会場を散策している最中、衝動的に少しぐらい飲酒してもバレないだろうと安易な気持ちだった。申し訳なく思い、深く反省していると話しているということです。
うん、
翌朝、空市長の顔が腫れぼったいことを上司が不審に思い面談したところ、勤務中の飲酒を認めたということです。
そんな何そんなに酔っ払っちゃったのそれ。
ちょっとね、むくみやすい体質だったんですね。うん。
まあ、それはもしかすると上司もさ、はい、疑ったというより心配したのかもしれないよね。
ああ、体調をね。
うん、病気かみたいになったな。いやいやっていう。そうじゃなくてってなっちゃったのかな。
そうだね。熱もないし、体調不良もないとなれば、なんでだっていう話になるからね。
うん。
前日に塩水をいっぱい飲みましたみたいな話になるかな。うん。
いや、でも、これ夏祭りの会場を散策ってことは、あれですか、はい、中でってことね。基地中の夏祭りってことなんですかね。その外出ちゃいけないわけでしょ。
あ、いや、どうなんだろうね。そこについては書いてないね。
だとしたら、飲む前に、そもそもお前はってなっちゃうからね。
そうだね。うん。ブラブラしてんじゃねえよって話ではあるかもしれない。
うん、まあ、わかんないですけどね。その祭りの中で警備がいるのか、なんかいなきゃいけない仕事だったのかもしれないけれどもと。
ああ、まあ、それはね、航空自衛隊がやる仕事ではないからね。おまわりさんの仕事だからさ。
何ですかね、なんか出品でもしてたのかな、よくわかんないけ
ど。何、ね、だろう、あの、海軍カレーみたいのを屋台で出してるみたいな、あったりするのかね。
展示してましたとかね。
ああ、そうね。
自衛隊の、なんとか、
うん。航空自衛隊として、まあ、例えば、ヘリコプターが展示してあるとか。
ね、
夏祭り程度の会場で
、うん、案外ブラスバンドかもしれないよ。ああ、自衛隊所属。
そうね。それはまあ盛り上がるよね。うん、
あれもまあ、勤務っちゃ勤務かとなりますよね。
あれはそうですよ。そういう隊員専門の人がいますからね。
飲んじゃいけないよね、やっぱね。
飲んじゃダメですよね。だって同僚が散々止めてるんだからさ。ダメなことは分かってるじゃんって話ですよ。
ねえ、あの、ホールに入っちゃったりしたら大変なことになっ
ちゃうから、ね。ブーってなるよね。12月5日、仙台放送。ヘビが逃げたと嘘ついた男、別の犯行も発覚。
うん、
今年4月、ヘビが逃げたなどと嘘を言って、家の中に侵入して現金を盗んだ罪などに問われている男が、別の家でリスが逃げたなどと言って同様の犯行に及んだ疑いで書類送検されていたことが分かりました。被告28歳は今年4月に住宅に猛毒のヘビが逃げたなどと嘘を言って侵入し、現金およそ365万円や記念硬貨を盗んだ窃盗の罪などに問われていて、10月の初公判では起訴内容を認めて、金融業者への借金の返済に行き詰まっていたことなどが明らかになっています。その後の捜査関係者への取材で、被告は起訴された事件とは別に、今年4月と7月にも別の住宅に侵入し、現金などを盗んだとして書類送検されていたことが分かりました。
うん。
被告は7月の事件では逃げたリスを探していると嘘を言っていたということです。被告は容疑を認めているということです。
ちょっと使い分けがよく分からないよね。
うん、可愛い方面で攻めたのかな？
あー、逃げる、うん、あ、困ってます系ってことだよね。
そうだね。だから、家の人を追い出したいときにヘビを。一緒に入りたいときにはリスをっていう。
どういう違いなんだろうね。ターゲットとして。
まあ、リスが入ったからって、キャーって家から逃げることはないよね。
一緒に探しされちゃうよね、だってね。
ね、うん、まあ、だからそっちの方が、ね、犯行のリスクは高いですよね。
の、まあ、だからもしかしたらリスでやって、ああ、うま、あんまうまくいかないからヘビになったのかもしれない。
ああ、そうか。どうなんだろうね。4月にヘビで、7月にリスなんですよ。
あ。逆に大事になっちゃったよね、ヘビは。
ああ、そうか。ちょうどあの頃さ、爬虫類が逃げたとかでいろいろ騒いでたから。
多分だから、イズーの館長来ちゃったんだと思う。どこですかってなっちゃう。
ああ。やべえやべえよっていう。
そうそうそ
う。
う
ん。
伊豆の館長来ないレベルにしないといけないなって学んでリスなのかな。
そうだ、爬虫類が避けようっていう。うん。しかも、その家の中の細かいところに逃げそうなやつはなんだって考えたときに、そうか、月種木だっていう。
確かにさ、例えば毒グモとかでも、
はいはい。
似たような館長来ると思うね。
あ、来ますよ。多分あの、NHK とかによく出るあの、パンチパーマでサングラスの人が来ます。
うん、そうでしょ。
うん。
だからさ、
もしくはパンク町田が来ますよ。
ああ、そうか。うん。だから差し触りのないところっていうところで、そうそうそうそうリスになったんだろうね。
もう、ムツゴロウさんが来るわけがないからと。うん、
そう、難しいよね、結構、今後ね。セレクションがね。ね、
セレクション、だから、まあ、ハムスター？リス？
ああ。
うん。猫とかだとね、業者とかも来るから。
微妙なラインがあんだろうね。ね、やっぱね。
小鳥とかだと言えなかった話でもないだろうっていう。
そうだね。
カメなら捕まえられるじゃんとかさ。
そうだね。
いろいろ考えると、まあ、リスぐらいが本当なのかな。うん。いろいろ考えますね、これはね。
難しいね。確かにね。
うん。あんま珍しい動物でも困るしね。
それはそれでニュースになっちゃうからね。
そうそうそう、そう、う
ん。アルマジェロとかね。アルマジェロが暴れたって昔、ジョニー・デップがなんか言ってましたけどね。
ああ、
ニューヨークのホテルで、ね。うん。備品を壊した時の言い訳だったと思います。
言い訳だったんですけどね、あれは。
ちょっとそこまでのね、おしゃれな感じにする人はないから。
とんでもセレブって話にはならないですね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。12月3日、愛知県、午後4時頃。男が女性に対して、YouTuber です。パンツを買い取る人を紹介します。などと声をかけたということです。
いや、ん？買い取る人？あれ？
紹介する。だ私じゃないんですよ、と。
あー、別のね。はい、はい、はい。まあ、だから OK だったらってことね。
そうですね。
あ、
はい、あそこの古物商にっていう感じで。
うん、もう、YouTuber といえば何でもありなんだっていうね。やっぱり
そうですよね、う
ん。錯覚を利用してますよね。
変なことするのは YouTuber だろっていう。
そうだね。
紐付けがもう一般人にもなされている。
うん、困った職業だね。
ね。不審者からも利用され始めているっていう。
そうだよね。
うん。
言っときゃいいや、みたいなね。
そうそうそう。だから、逮捕者も出てることだしっていう。
いっぱい出てますからね。
そう。この際利用するなら YouTuber だって。
なるほど。
悪い奴は全部 YouTuber ってことにしていこうっていう。
迷惑系なんです、みんな。
そうそうそうそうそう。不審者がそれを利用し始めている。
自分の迷惑を棚にあげてって。
そうです、そうです。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月6日、愛媛県、午後4時50分頃。茶髪でアフロパーマの犬を連れた高齢の女性が、児童らに対し、ビニール袋を児童らの顔に近づけ、犬のクソを持って帰れ、などと質問声をかけたということです。
これはだいぶぶっ飛んでますね。
何ですか、これは。
こういう、なんか、ババアが漫画に出てきますけどね、多分。
ああ、なんか迷惑なババアですよね。
意味がわかんない
けど。なんだろうね。自分で犬連れて、ちゃんと犬の粗相を袋に入れてるんだったら、そのまま持ち帰ればいいと思うんですけどね。
お前らが持って帰れと。
持って帰れと。ってことは、この犬はお前の犬じゃないのかと。うん、
アフロでうんぬんっていうのはね、おばあさんがアフロなんですか？
あ、そうですね。おばあさんが茶髪のアフロ。いや、これね、アフロって言ってるけど、多分ね、ボサボサなだけですよ。
おしゃれ染め失敗みたいなことでしょ。よくある。
多分、チリチリパーマなだけですよね。うん。本物のアフロではないですよ。うん。子供から見た目です。
うん、ああ、でもわかんない。子供が勘違いして本当はドレッドだったのかもしれない、
ね。ああ、そうね。アフロとドレッドだと、やっぱ犯人像がちょっとブレますよね。うん。取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月6日、岡山県、午後2時45分頃。下校中の児童に対し、男が、僕、女の子のパンツ履いてて、恥ずかしいな、などと声をかけてきたということです。
まあ、
うん、
自己申告なんでしょうけどね。
言わなきゃいいじゃん。黙ってればバレないんだからさ。言ったってことは見せたいんだろって話ですよね。
そうだよね。まあ、ここまではでも一応まだ犯罪ではないと。
ああ、そうね。予備軍ではあるものの。
自分の気持ちを素直に伝えただけだから。
そうですね。だから、しょうがないよね。法律上はこれはさ、交番への道を聞いたのとは変わらないわけですよね。
そうなんですよね。うん、今日は私はこんな気分って言ってるのと、まあ変わらないよと。
まあそうですね。
まあ、日本だとあまりないかもしれないけども、うん、まあ、英語圏で言うところの、やあ、どうだいみたいなことはね。
ああ、ハウディだと。
そうそうそうそう。うん、いやあ、俺は今日はこんな女性ものパンツ履いちゃってさ、やりとりなんでしょうね。
まあ、そうだね。ポリティカリーにコレクトネスを追求するんだったらば、それに対して野暮な突っ込みができない国ですからね。
そうだよね。うん、ああ、そうなんだと。
そいつは愉快だね、ジョージっていう。
う
ん12月12日、岡山県、午後5時5分頃、路上で高校生が徒歩で下校中、男から1万円払うので僕の乳首を引っ張ってください、などと声をかけられたということです。
ああ。
引っ張り勝つね。うん。やっぱ大きい意味で SM だよねって。
S カツとかにした方がいいんじゃない？
いいと思いますけどね。
スペシャルカツみたいになっちゃうけどね。
ああ、そうですね。なんだでっかいのかなっていう。
特上なのかしらって気がする。
なっちゃいますけどね。まあ、5000円で踏んだり1万円で引っ張ったりっていう。
なんかどうしてもトンカツ屋がちらつくんだよね。
で、カツカツ言ってるだけですよね。
引っ張ったりとか叩いたりとかだからさ、より一層なんかこう、柔らかくしてんのかな、みたいなね。
ああ、そうね。じゃあまあ、叩くのは、肉叩きでやるっていうことにしましょうか。
そうしましょう。
12月2日、東京都、午後2時30分頃。公園内で男が下半身を露出した事案が発生しました。男は60歳ぐらいで、白髪混じりの短髪、丸メガネ、天然パーマ、紺色のジャンパー、赤、白、茶色で、トナカイ2匹のイラストが入ったトレーナーを着ていたということです。かなり慌てんぼうですよね。
慌てんぼうだよね。
うん。うっかり下を履いてこなかったっていうことですよね。
まあ、急いでたんでしょ、やっぱりね。12月入っちゃったしね、もう。
そうですね。まあ、12月入ったといえ、クリスマス前にやってきた。急いで、チンチンチンっていう感じの。うん。
トナカイのね、トレーナーも入ってるから。
入ってます、入ってます。赤白ですから、ちゃんとね。
あれかな？ピョンキチみたいにトナカイが入っちゃったのかな？転んだ勢い。
困りますよね。ちゃんと外止めなくなっちゃいますもんね、それね。うん。確かに、ピョンキチは引っ張ってはいましたけど。う
ん。ああ、いや、まあ、こういう人もね、師走ですからね、出てきますよね。
出てきますよね。その、ちゃんと時勢をわきまえた不審者ですよね。
ちゃんと変わるのかな？お正月は何になるんですか？って。
ああ、そうね。締め縄とかですかね。あとは、まあ、竹を刺してるとかですかね。
ああ、そうね。うん、なかなか風流な露出ですね。風流
では、まあでもその、なんつうの？酒が飲めるぞみたいなことではないので、毎月変わった趣向を凝らす不審者が現れるってことではないんですよ。1月は正月で酒が飲めるぞっていう話ではないから。
ああ、そう。
1月は門松でチンが出せるぞって話じゃないんですよ。
そうそうそうそうそう。
うん。
なんかそう、そしたらなんかさ、ほら、月替わりカレンダーとか作れんなーって
。そう、露活動の集大成としてっていうね。
発売してるけどっていう。
ああ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり、ハブの不正受給ですよね。
ああ、そう。奨励金をね。
奨励金、うん。いやー、それが、その手があったかっていう、思った人もいるでしょうから。
うん。だから、奄美の島々にはこういう奨励金が当然あるわけで、うん、他にもやってないかっていうチェックは必要ですよね。
そうだね。案外、こう、うん、狙い目みたいなやついるかもしれないよね。
そうそう。
捕まえやすいやつね。
捕まえやすい。危険が少ないっていう。そんなのは多分奨励金の対象になってないと思いますけど、
ね。そうか、うん。でもこれだからさ、それこそこれも何ですか、場所が変わればだから、ああ世界中とかまあ日本の中でもこういうのは特徴的なやつがあるんだろうなと思って。
う
ん、
そうだね。だから南の方ではやっぱハブですけど、うんうん、まあ暖かい方からいろいろ来ますからね。それこそ毒蜘蛛とかさ、
うんうんうん、
ヒアリとかもそうですよね。
ああヒアリね。うん、でも、ヒアリ持ってこられてもって感じするよね。
ああ、まあね、その場でね、処理しないとまずいですよね。
殺してくれよって気もするしね。そうそうそう。まあ。
だからほら、特定外来種とかさ。
はいはいはい。
単位を大きくして、何百匹でいくらみたいな感じにすれば。
そうすれば、案外捕まるかもね。
かもしれないけどね。ただまあ、うん、悪徳な奴らは根こそぎ行くだろ。それがまずいですよね。
いや、でも、ほら。何かしらね、そういうのがないと、どうしたって減らないでしょうからね。うん、
そうね、
うん。難しいよね、これ
は。だから、3000円あげるけど、お前が食べろよ、みたいな。
あ、そういうことね。うん。そうすればもういなくなっちゃうからね。
そうそう。だからその場でさばいて、身をもらえるっていう。
いらねえ。だから、あれだよね。あ、市のさ、職員、うんの中から、
うん、
まあ料理の得意な人を募ってさ、
あそう、
ね、フィッシュ&ジップスは結構いけるみたいだからさ、
あはいはいはい、
パサパサしてても、なんかいないのなんかイギリスの人とか、
あそうねハブフライっていうことで
ビネガーを持ってきてみたいな、
ね、そうモルトビネガーをいっぱいかけてね、
大体お前らはいつもビネガーだな、うんうん、そういうね、まあ。あとは、逆に言うとさ、あまりに危険すぎると、これやっぱりまずいからっていうので、うん、クマとかは違うんでしょう、多分、ね。
ああ、それはね。まあ、クマはでも、確か今年秋田で、1匹あたりいくらみたいなのありましたよ、
うん。あ、やっぱあるんだ。
うん。あとは銃弾を補給するとかね。
ああ、補助してくれるってことね。
うん、そうそう。
ああ、なんかあれで、嫌だよね。なんか、乱暴みたいに肩からさ、ジャーってやるやつだ
から。打ち放題じゃないからね。うん。
お前らにはこれをやろうって言って。乱暴スタイルで授けられるの嫌だよ。
ああ。そのさ、冬の秋田の山であんな金属製のものぶら下げてたらカチカチになっちゃうから、うん、指触れた瞬間にはっついたりすると思うんで、危ないですよ。うん。
そうか。いやでもこれ、だんだんね、こういうのもさ、これで、それこそ、食べていこうみたいな。
ああ。
ね、人
だった。だから、島がさ、小さいから、蛇の数もそこまで大きくはないでしょ、やっぱり。
まあ、これはね、だから、うん、全国で考えたらでもね、いけちゃうかもしれないからね。
まあまあ、そうね。うん。まあ、燃料代とか考えると結構トントンだなって気はするけどね。沖縄本島だったらまだ成り立つんじゃない？
ああ、そうか。うん、だからそのうちほら、もうテクノロジーを駆使してさ、
お、
もうドローンで攻撃ですよね、上から。
ああ、まあ多分それはあり得るよね。
おりゃーっつってこう、うん、捕獲するっていう。
ただまあドローン1台で1匹ぐらいが限度じゃない？うん、大量にドローン飛ばすってことになるってそれも大変だからね。
そうか、うん。
そうか。夜空にロゴマーク書くのとちょっと違うからさ。
そうか。
うん、
いやー、もうわかんないね。今後は、ちょっと。いや、うん、危険な動物が増えてるとか出てきちゃうケースが多いじゃないですか、最近。
だからそういう見回りとか捕獲とかにもいろいろロボットとかは使われるでしょうね。
すごいね。熊殺しロボット。なんでこれは道着を着てるんですかみたいな。イメージです。
あ、なんで片眉がないんですか
なんで最後は政権付きをするんですかとか言う。押すって言ってますけど。
あ、電子音声でね。
どうやらなんか、こだわりが強すぎるマシンだってなる、
ね。そうですね。まあ、型番は MSTS1 ですよね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。